おはようございます。私は成長の家本部講師の黒岩正弘です。第2回目の本日は、成長の家創始者、谷口正治先生の著書、新版幸福生活論をテキストに、言葉の力で幸福な人生をというテーマでお話をさせていただきます。さて、今月は4月ということで、新しい年度がスタートしておりますから、学校や職場などで新1年生、新入職員などが入ったりして、新鮮な雰囲気があるのではないかと思います。また、同じく節目ということで言いますと、古い年が終わり、新しい年が始まるお正月は、大人も子供も何か非常に新鮮な感覚があると思います。このように、私たちは何かが始まるとき、さあ頑張ろうという気持ちになることが多いですね。また、特別なことがなくても、朝出会った人におはようございますと挨拶をすると気持ちがいいですね。この頑張ろうとかおはようという言葉を言うのと言わないのでは、だいぶ雰囲気が違ってくると思います。日常生活の中でも、つまらないとか何もいいことがないと考える人と、何かいいことがあるかもしれない、頑張ってみようと考える人では、その後の状況はかなり違ってくるのではないでしょうか。成長の家では、言葉を使うときになるべく明るい、積極的な良い言葉を使うようにしています。声に出す言葉だけでなく、心に思う言葉も、表情や行動、態度さえも一種の言葉として考えます。そして、その言葉には力があるので、その使い方を改善して、言葉の力で人生を幸福な素晴らしいものにすることを習います。ここで本日のテキスト、谷口正治先生の著書、新版幸福生活論の74ページを少し朗読させていただきます。なぜ、良き言葉を唱えれば、良きことが起こるかと言いますと、見ゆる事物は見えざる想念の世界にまず描かれて、それがやがて形に現れてくるのだからであります。すべてのものはまず心の世界に発生し、それが形に現れてまいります。朗読を終わります。良き言葉を唱えれば、良いことが心の世界にできて、それがやがて形に現れて出てくると、谷口正治先生が説かれているわけです。さて、私が中学生の頃、成長の家が開催している中学生向けの行事に参加しましたところ、先ほど説明したような言葉の力の話を聞き、そのお話の中で、自分が実現したいことや、達成したい目標などを紙に書いて貼っておくと、その願いが叶えられると聞きましたので、早速実行しました。その時は高校受験の時でしたから、私は長崎県立〇〇高等学校入学試験合格と書いて机の前に貼りました。そうしますと、それまでより俄然やる気が出て、放課後毎日5時間以上勉強することができました。おかげで志望校に合格することができました。大学受験の時は、国立〇〇大学入学試験合格と書き、その次にありがとうございますと書きました。これは成長の家で祈り方を習ったからで、神に祈る時、すでにその願いが叶えられたことを信じて祈るように言われたからです。詳しく説明しますと、普通は合格できますようにと祈るのでしょうが、この場合、合格できないかもしれない不安も含まれており、不安の方が大きいと、意識しなくても合格できないという思いの方が現れて、結果、合格しないことになりかねません。ですから、合格できますようにではなく、合格しましたと祈るように教えられたわけなのです。その意味で、大学入学試験合格の文字の後に、すでに合格したという気持ちで、ありがとうございますの文字を書き、毎日それを見ながら 受験勉強をしたわけです。そうしますと、先生方のご指導、両親の協力や祈りも手伝って、難しいと言われた大学に無事合格させていただくことができました。これも本当に嬉しいことでした。自分にとっては、ある種の奇跡のように感じました。さて、皆様も生活の中で普通に言語、言葉を使っておられるわけですが、その何気なく使っておられる言葉も、実は力を発揮しているのです。例えば、食事中、その醤油を取ってくださいと頼むと、言われた家族は醤油の瓶を取ってくれますね。また、レストランでコーヒーを頼むと、ちゃんとコーヒーが出てきます。皆さん、それは当たり前でしょうと思われるでしょう。この当たり前の中にヒントがあります。醤油という言葉が醤油を運び、コーヒーという言葉でコーヒーが準備されるということが、まさに言葉自体に力がある証拠なのです。前を歩く友人に、〇〇くんじゃないかと声をかけると、振り返り、いやあ、久しぶりとなる。このように言葉には力があるのですから、それを悪い方に使うと、これまた悪いものが出てくることになってしまうんですね。心の中で、今日は憂鬱だ、などと思いますと、顔にも憂鬱な表情が出てきます。歩き方までのそのそと元気のない歩き方になりそうですね。そしてそういう方を他人が見ると、あの人元気がないな、大丈夫かな、と思います。暗い雰囲気が伝わってしまいます。そんな人と一緒にいても楽しくないですね。反対に心の中で、なんか憂鬱だけど、それでも元気を出そうと思うと、少しは気持ちが前向きになります。そのように自分で心を鼓舞していると、表情もぐっと締まってきて、歩き方もシャキシャキしてくるのではないでしょうか。そうしているうちに、なんとなく元気が出てくるかもしれません。そんな雰囲気を発散しておれば、周りの人も嫌な感じはしません。仲良く雑談などできますね。これが言葉の力の秘近な例であります。ですから、何を言い、何を思うかは、実はとっても重要なことなのです。ここで、本日のテキスト、谷口正治先生の著書、審判幸福生活論の248ページから249ページを朗読させていただきます。文中の私とは、著者谷口正治先生のことであります。良きことは言葉に出して言え。悪しきことは言葉に出して語るな。悪しき言葉は不快な感情を呼び起こし、従ってまた、生理作用に影響して不健康に導くのである。語られた言葉は人生のあらゆる事態にこれを応用することができるのである。何か驚くべき不愉快なる人生の出来事も、これを楽しき言葉をもって表せば祝福に変えることができるのである。私は多くの不良または劣等児童に、君、この子の人相を見たまえ。この子は必ず出世するよ。今はどうあろうとも額の広さがそれを示していると言って、立ちどころに善良な優良児に変化せしめた実例を持っているのである。悪しき性癖または習慣も言葉によってこうして祝福することができるのである。人間は本来善良であるから、言葉によって本来の良き性質、実相の完全さに変化せしめて、今までの歪み誤った性癖を直すことができるのである。朗読を終わります。ここで出てきました実相とは、本当の姿という意味で、成長の家では物事の本当の姿、実相は、神が作られたままの完全円満な姿という意味で用います。そして実相のみが本当にあるもの、実在するものとして考えます。ですから、 人間の実相とは、神様が作られたままの完全な素晴らしい存在としての人間の本当の姿という意味になります。ただいま読みましたように、谷口正治先生は言葉の力によって成績の悪かった子供を素晴らしい優良児に変えることができたのです。先生はこの言葉の力を駆使され、素晴らしい真理の書物をたくさん出版され、世界中の多くの人々に真理を伝え、救済し、人々に幸福を与えていかれたのです。先生が書かれているように、人間は本来善良なのだから、言葉を生かして使うことによって、本来の良き性質、実相の完全さが現れて、今までの良くない状態を素晴らしいものに変えていけるのです。それでは、この言葉の力を皆様の生活の中でどのように使ったらよいのかお話ししましょう。まず、日常生活の中で、なるべく明るい、清らかな、建設的な言葉をたくさん使うようにします。周囲の人に対しては、親切に声をかけ、優しい言葉、褒め、称える言葉をどんどん使っていきます。同時に、ギスギスした、冷たい、乱暴な、相手を裁くような言葉はなるべく避け、使わないようにします。自分自身にも、親切な、建設的な明るい言葉をかけます。そうしますと、不思議なくらい生活の中で素晴らしいことが出てくるようになります。皆様も試してみてはいかがですか？私が勤務している成長の家沖縄県教科部にも、いろいろとお悩みのある人々が訪ねていらっしゃいます。特に初めて成長の家に触れられる方には、人間は本来素晴らしい存在であるとお伝えし、その方の素晴らしいところを賛嘆しつつ、次の言葉を書いて差し上げることが多いです。それは、私は神の子、完全円満。これから毎日あらゆる点で一層良くなる、必ず良くなる、という言葉です。そして、この言葉を朝目が覚めた時に20回、夜寝る前に20回ずつ唱えると、あなたの運命がとても良くなりますよ、と申し上げることにしています。私は神の子、完全円満。これから毎日、あらゆる点で一層良くなる。必ず良くなる。いかがですか？この言葉を聞いているだけでも少し元気が出てくるような気がしませんか？私は神の子という言葉に抵抗がある人は、私は素晴らしいという自己肯定の言葉でも構いません。では、言葉を変えて申し上げましょう。私は素晴らしい。これから毎日あらゆる点で一層良くなる。必ず良くなる。このように唱えてみてください。ここで少し、成長の家の教本を紹介いたします。教本とは、仏教でいう般若心経などのお経のことです。成長の家には、甘露の法雨、天使の言葉、続々甘露の法雨などの教本がありまして、そこには人間は神の子という真理が書かれており、それを読み言葉で表すことで神の子の自覚が深まります。成長の家の信徒は毎日これらのお経を読むことにしておりますが、お経というのは真理の言葉ですから、その意味を正しく理解し、死のリズムを味わうように毎日読むことが良いとされています。とりわけ、ご先祖様の供養のために特需する人が多いです。最近では、甘露の法雨など以外にも、大自然参加、観世音菩薩参加という新しい教本が出版され、多くの信徒が特需しております。大自然参加は、生物が互いに生かし合っている自然界を褒め称えたもので、観世音菩薩参加は、成長の家の礼拝の本尊とされる、観世音菩薩の意味や、その救いの働きについて詳しく述べ、成長の家の教えを縦横に解き明かした長編詩であります。 このような教本を毎日のように読むことは非常に素晴らしいことで、真理の言葉をご先祖様や自分自身に音読で聞かせることになりますので、とても功徳のあることであります。教本の中の真理の言葉が、私たちが本来持っている素晴らしい本質を引き出してくれるわけです。それからもう一つ、言葉の力の生かし方をご紹介します。それは現在、聖鳥の家が発行している日時計日記という日記帳です。日時計日記は、日記をつけるのですが、一般的な日記のように、ただ単にその日起こった出来事を記録するのでなく、良かったこと、ありがたかったこと、喜べること、明るいことなどを自分で探して記録します。このような物事の明るい面に心を向け、明るいことのみを記録し記憶する生き方を、日時計主義と申しまして、聖鳥の家創始者、谷口正治先生が、昭和初期、立教当初から提唱されていた明るい生き方であります。このような明るい考え方で、日時計日記をつけながら過ごす毎日は、とても爽やかで楽しいものです。皆様も日時計日記、つけてみませんか？お求めになる方は、各都道府県にある聖鳥の家の教科部にお問い合わせください。今日、この放送をお聞きの皆様、ぜひ、明るい積極的な思いを表現する言葉の力を大いに活かして、これまで以上に幸福な人生を作り出していただきたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって清々しく素晴らしい日となりますようお祈りいたします。それでは時間が参りましたので、本日のお話を終わらせていただきます。